旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の二村正也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ二村さん、今回は前回の続きですね。
はい、ね、しかも今年最後の放送ですね。
そうなんですよ、
はい、ね、もう前回の続きのね、まあ、年末特別編の第2回としまして、ね、渡航順に、ね、海外の旅の印象を語っていきますが、ね、今回は最後の回になります。じゃあ、今年の後半の旅をぜひお楽しみください。
はい、ではまずはどこから行きましょうか。
はい、で、前回シンガポールのね、チャンギ空港までの話をしたと思うんですけれども、
はい、
チャンギ空港で滞在してから行った国が、バングラデシュの首都のダッカという都市ですね。はい。で、バングラデシュに関しては、ね、この少し前のポッドキャストでもね、もう2回ぐらい、テーマで取り上げていると思うんですけども、
はい、
私が今年行った国で一番印象に残った国です。はい。
さあ、それはどうして印象に残ったんでしょうか。
はい。もう、すごい、ここもね、都市のレベルでね、人口密度高い国でフィリピンのマニラなんですけど、国のレベルで人口密度高いのはこのバングラディッシュなんですよね。はい。でもうね、街の中のね、もうこのね、賑やかさだったりね、道路の渋滞とか、もう埃とかですね、もういろんなものがね、首都の中の街、混沌としてるんですよね。はい。でね、その中にね、人の優しさがめちゃくちゃ感じられる部分がたくさんあったんですよ。はい。でね、歩いてみるとね、すぐに気づくんですね、こう旅行行くとね。まあ、ちょっと集団行動してるとね、わからないかもしれないんですけど、まあ、例えば通り歩いてて、道に迷ってたりなんかするとね、知らない人は必ず声をかけてきてくれるんですよね。もう、でも、こっちだよ、気をつけて、みたいな感じでね、手でこう合図してくれたりとかですね。で、そして、こっちにありがとうって言うと、むちゃくちゃいい笑顔をしてですね、去ってってくれるんですよね。はい。で、あとね、やっぱ日本人に対してものすごくリスペクトがありましてね、バングラデシュの国旗ってね、日本が関わってるんですよってね、ちょっと前にお話しさせていただいたと思うんですけれども、まあ、電車の中でね、唯一のね、鉄道が、日本のね、こう、技術を取り入れてできた鉄道があるんですけれども、まあ、その中でね、こう、電車に乗ってると日本人と分かると気さくに声かけてきてるんですね。どっから、日本人っていう感じでですね。で、日本に対するまあ尊敬もありますし、ね、コミュニケーションもあるんですけど、それってね、なんかね、特別になんか目的があってやらされてる感じではないんですよね。なぜかというと、多分ね、その日常の中にそういうコミュニケーションって自然にあるんだなっていうのがね、この国のなんか特徴なのかなと思いましたね。
素敵ですね。
はい。で、なんかこの国ではね、経済的には豊かじゃないんですよ。まあね、昔はものすごい貧困の国、今経済発展はしてるんですけれども、だから人のつながりが社会を支えてるっていうね、なんかこうに、今の日本では感じにくくなったところですよね。うん。だからなんか道路やインフラとか、そのね、なんていうかな、そのハイテクというよりも、その先には人の信頼だったり、つながりだなっていうのをすごく感じましたね。
なんか、自分の中になんかなくしているものかもしれないなって思います。
で、なんかね、インドに行くともっと感じるかもしれませんね、人の話聞いてるとね。はい。
不動産鑑定士さんとしての目線はいかがでしたか？
はい。まあ、不動産鑑定士として考えると、まあ、土地と建物ってね、ハードウェアってね、カテゴリーだとしたときに、この絆って社会のソフトウェアだなっていうふうに思いました。で、目には見えないんだけど、絆とつながりっていうのは、まあ、これがないと街は機能していないな、この国はっていうのを感じましたね。で、こう、発展途上国って呼ばれると、なんとなくこう、後ろ向きなね、その先進国の人たちの見方ってあるかもしれないんですけど、実はその中にも幸せの原型の価値を見ることができるかなっていうのは感じましたね。なんかね、こう、今の日本人が忘れてるものだったりとかね、こう、ね、経済成長の過程とか戦後ってそういうものが日本にあったのかもしれませんけども、ね、今はそういうつながりってなかなか見にくくなってきてるかなと思うんですけど、まあ、表面的な豊かさじゃなくて、支え合うことなんですよね。 だからマングラデシュはなんかこうしたね、まあ、人間社会の根っこを思い出させてくれる場所だったなって思うので、やっぱり特に印象に残ってるんですよね。
ああ、二村さんの今年一番印象に残っている国、バングラデシュということでございました。さあ、続いては、今日二つ目はどこでしょ
で、まあね、8月にバングラデシュの旅を終えまして、まあ、次に行ったのはね、10月にですね、まあタイに行ってカンボジアに行ったんですけど、まずタイからお話したいんですけども、
はい。
まあね、タイといえば、もうこうバンコクだったりね、するんですけども、なんか日本人がなんでタイ好きなのかなっていうのを今回一定分かったような気がしたんですね。多分、東南アジアの国の中では一番発展してる国じゃないかなと、街で高層建築もたくさんありますし、電車のインフラも整っていますし、日本人の居住者が多いらしいんですよね、東南アジアの中で。で、日本人街みたいなのもありますしね、あまり治安も危なくないということで、まあなんか、人気で、あと、あれですね、ビザが取りやすいっていうのがあるみたいですね。はい。
ああ、それも大切かもしれませんね。
短期で滞在している方もいれば、ね、ある程度、こう、社会は上がってね、老後の生活楽しむのも、もうこう社会的なシステムで生きやすいのかなと思いました。で、その中でね、まあ、バンコクはバンコクですごく良かったんですけど、パタヤというね、リゾート地に行きました。
おー、リゾート地。
はい。まあ、タイから、車で移動して1時間半か2時間ぐらいかかるところなんですけども、まあね、こう、青い海が広がってね、まあ、白い砂浜だったり、開放的なリゾートの空気がありまして、なんか軒並み、こう、東南アジアとかアジアの海って、なんかあんま綺麗なところがないなって印象で、あ、日本の沖縄とかは別なんですけども、はい。パタヤはすごい海が綺麗でしたね。はい。で、不動産をね、こう見て歩いてたんですよね。で、まあ、ね、パタヤって言えばやっぱコンドミニアムでね、方がね、こう、セカンドハウスとして買ったりとか、老後をここで過ごしたいって方が買ったりっていう形なんですけども、とても驚いたのがロシア人がたくさんいるの、すごくびっくりしたんですよ。
あ、そうだったんですね。
はい。でね、看板にロシア語が書いてあったりとか、広告もロシア語になってたりとかいいね。うん。で、ね、こう、見学したコンドミニアムもね、ロシア人のオーナーさんがいて、居住者の方もロシアの方がいるんですよね。はい。でね、ロシアといえばね、まあ、このね、放送してるときはね、ウクライナとも戦争ね、まだ終わってないですし、まあ、そういうね、大変な局面にいながら、ね、このバンコクのね、パタヤの地に来て、もう昼からね、ビーチで遊んだりとかね、プール入ったり、ね、こう寝転んで、ジムでね、こう汗かいたっていう、なんかね、この富裕層の方々だと思うんですけども、非常に人生を楽しんでいるなっていう、なんか、すごいそのロシアの二面性が見えたなっていうのがすごい特徴でしたね。
ああ、そうだったんです
は
ね。
い。
他にもこう、見学されていたり、気づいたことありますか？
そうですね。で、まあ、リゾートコンドミニアムの話をね、していくと、外国人の購入者の多くは、やっぱ中長期滞在してる人が多いっていうのは特徴なんですよね。うん、でね、別荘じゃなくても生活の拠点になっちゃってるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、そうするとね、日本では感じにくいね、資本が国境を越えて、ライフスタイルそのものがね、移動しているっていう実感ですよね。今ね、やっぱコロナ禍からね、テレワーク進んだりね、ね、オンラインで何でもできるようになったっていうのは、ここが世界中に波及してることなんだなっていうのが、このパタヤに行くとわかりますし、まあ、国際化とね、ローカル文化が混合しているんですよね。まあ、例えば、ロシア人がね、経営するパン屋さんの隣にね、タイ人の屋台があるなんていうね、まあ、共存ってね、マレーシアでもお話ししましたけど、まあ、このタイがあったというところですね。
不動産鑑定士さんとしてはいかがでしたか？
そうすると、グローバル化って何かなって言ったら、ここのパタヤはグローバル化の現場だったなっていう感じがありまして、不動産市場ね、日本では外国人投資家の投資がいっぱい飛んできてますけども、国の枠を超えて動いてるんですよね。だから、地下とか利回りじゃなくて、人の移動する理由が新しい価値を生み出しているってことなんですよね。うん。だから、リゾート地ってなんか、単なる観光地じゃなくてね、生活の実験場みたいになってるなと、そのパタヤでいろんな人がね、移住してきてるっていうのを見てですね。はい。で、なんかこう、人の動きが不動産の価値を変えて、で、不動産がまた人の生き方を変えていくっていうのはね、なんかこう、人と不動産の関わりが面白いなっていうのが、この、ね、パタヤの外国人の大移動と、そのね、リゾートで その帯同してきた外国人が、そこに拠点を得ているってところから見ることで、まあ、世界の交差点みたいなもんですね。はい。
さあ、タイのお話でした。さあ、続きますと、カンボジアですかね、次は。
それで、タイの滞在終わりまして、まあ、カンボジアって隣の国なんですよね。ただね、カンボジアとタイ軍がね、ちょっと衝突、国境で衝突してるなんて話があってね、トランプさんがね、仲介役買って、ね、なんかこう、条約締結していたんですけれども、国境近くには行ってないんですけど、まあ、お互いの国の行き来は何の支障もなくてですね、まあ、時間が流れてるって感じだったんで、まあ、それは安心しましたね。はい。で、カンボジアは、まあ、プノンペンというね、首都で、まあ、これちょっとね、不動産のいろいろ視察をしてたんですけども、まあ、カンボジアを終わると、まあ、そのプノンペンで仕事が終わりましたんで、まあ、ちょっと観光しようということで、今回ちょっと観光の中からのね、まあ、学びになってくるんですけども、ついに、アンコールワット遺跡に行くことができました。念願のですね。はい。で、アンコールワット遺跡はね、フランス人がね、こうジャングルに埋もれてた遺跡を見つけたっていうね、ものすごい、カンボジアの内陸部の方にあるんですよね。はい。で、そのアンコールワット遺跡がね、こうフランス人の発見のおかげで、こうね、日の目に当たるようになってきて、今世界中の世界遺産になっているって感じなんですけども、やっぱり夜明け前のアンコールワットがすごいいいんですよ。はい、遺跡の。で、朝の5時ぐらいにね、出発して、そのまだ暗闇の中ね、アンコールワット遺跡の前まで行って、そのね、湖面に映るね、湖の面に映る塔の影とか鳥の声がね、こう空に聞こえてきて、ゆっくりとね、朝日が昇ってきて、空がね、明るくなってくるんですよ。で、そのね、周りからずっとその光を、見ているんですけれども、まあ、これね、朝日をね、ちゃんと見れる人って逆に少ないらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
3回行ったけど雨だったとかね、曇っていた。はい。カンボジアはね、雨季と乾季がありまして、日に行くとね、どうしてもその朝日が見れにくい。10月はね、雨季の終わりの月だったんですよね。だから、その、ちょっと2週間ぐらい前までは、カンボジアでもちょっと洪水があったみたいだったんですよ、一部のところでですね。はい、で、私もちょっと、まあ、見れればラッキーかなぐらいで行ったんですけど、滞在した時にちゃんと見れたんですよね。で、ね、本当に1000年以上前に建てられてね、戦乱や崩壊を経ても立ち続けてる。まあ、ところが崩れてるんですよ、やっぱりね、もう長い歴史ですね。で、人が去っても、この遺跡ってね、祈りが残っていますし、永遠って形が残ることもそうなんですけど、崩れていたとしても思いが受け継がれてるなっていう感じはするんですよね。はい。で、まあ、この光景ってね、まさにその1000年っていうね、時間の価値の象徴だったんだなと、はい、思いまして、朝日が昇る頃にはすごい絶景でした。はい。
いや、その、ねえ、すごい見られなかったかもしれない人もいる中で、井
はい。
村さん、すごい素敵な体験でしたね。
そうですね。はい。で、こうね、慌ただしく生きてると感じられない時間ってね、その朝日を待っている時に、時間軸として感じられたっていうのもまた新鮮ですよね。で、何もね、周りからこう入ってこなくて、自分の無の状態というか、ただただ、その太陽を待っているっていう経験自体がね、本当に、ここね、数十年忘れていた感覚だなっていうですね、すごく自分の中でいい時間でしたね。
素敵です。さあ、他にもございましたか？
まあ、あとね、トンレサップ湖っていう湖があるんですね。
トンレサップ湖。
トンレサップ湖はね、多分世界でも多分大きな湖なんですよ、カンバイ。何かはね、今忘れちゃったんですけども、はい。で、トンレサップ湖ってね、こう何が印象的かというとね、こう、雨季になると水面がすごく広がるんですけど、雨が降らない、乾季になると、その水面がキューッと引いてって大きさが変わるんですよね。
そうなんですね。
はい。で、一番びっくりするのがね、その水上に暮らしてる人たちがいるんですよ。はい。で、水上にね、船のようなものの上に家を建ててるんですよね。はい。で、ね、人々がね、季節とともにね、移動しながら暮らしてるんですよ。 土地の上に立ってないんですよ。もう海の上に立ってる。で、なんでそうしてるのかって、その人たちの職業が漁師さんとかね、漁で生計立ててる人たちがそこにこう住み始めてるのが、まあ、きっかけだったらしいんですよね。そうするとね、その古城の上に学校があったりとか、教会が浮かんでいたりとかですね。で、ね、変化を受け入れながら暮らしている人たちのね、その実態っていうのがあったんですよね。ね、だから都市部ではね、変化と恐れって共に語られるけどね、この湖ではね、変化が生きることなんだなっていうのはありますよね。ね、絶えず水の量も変われば天気も変わります。ね。で、流れる水に合わせてね、家が動くわけですから。
確かに、
自然と共に呼吸するように暮らしているなという感じですよね。で、やっぱりね、こう不動産鑑定士として不動産じゃないんですよね。動いてるからね。船の上に家がある。
富裕動産ですよね。
そうですね、冬野さんですね。で、ガイドさんにいろいろ質問しまくってたらね、ガイドさんがびっくりしちゃって、あ、この人、ね、私、職業柄聞くんですよみたいな話したら、ガイドさんポカンとしてましたけども。ね、固定資産じゃなければね、所有と境界はどうなんのとかね、税金は合ってるのとかね、気になるじゃないですか、こう
そうで
ね。
すよね。
その専門家のね、質問、だいぶきょとんとされてて、私、その後面白かったんですけども。なんかこうね、湖の上に確かな生活があって、安定じゃなくて、なんかこう流れに沿って生きているなっていう感じですよね。だこれもまたそのなんか人間の生き方なのかなっていうことがありまして、なんかこう水の上で絶えずね、こうなんか動いてしなやかに、ね、動いてるその、トンレサップ湖の生活している、ね、人たちの姿と、朝じーっとアンコールワットで見ていた、なんかこう千年の静寂っていうのがすごい対照的で面白かったなっていうのがこの旅行の、醍醐味でしたね。
ありがとうございます。さあ、続いてはいかがでしょうか？
はい。ここからちょっと少しずつまとめに入っていくんですけれども、まあこの1年間ね、多くの国と不動産見てきましたね。もう今話してたら本当にいろんなとこ行ったなってね、この2回で、感じてるんですけども、まあなんかこう価値っていうのがね、ちょっと共通ワードになるんですけど、価値ってね、感じ取る力のことだなっていうことを思いました。これは、経済的な、ね、価値とか取引価格の人の価値って我々がね、普段、ね、対象にしてるものなんですけども、それはそれで重要なんですけど、なんか不動産が人に与える心の力って数字では測れない部分があるなというふうに、ね、まあいろんな物件見たりね、水上の世界見たりして思いました。まあ、それぞれの国で行くと、やっぱり異なる生きる意味とか価値を教えてくれたなっていうのがありますね。これは若い頃バックパッカーしたともそういうことを感じないと思うんですけれども、まあ、ある程度ね、年を重ねてきたので、まあ、いいタイミングで行けたのかなっていうのはありますね。だからまあ、不動産を見るっていうことは、経済指標を読むことだけじゃなくて、まあ、その地が生み出してきた人間の物語を感じるってこともすごく重要ですね。で、この国内でね、またいろんなとこ行くと思いますけども、まあ、その地が生み出してきたものをね、感じられるように、不動産鑑定士としてもね、なんか奥深くなっていきたいなというふうに感じましたね。
ありがとうございます。もちろん、旅先でもね、不動産鑑定士さんとしての目線っていうのを忘れずに、こうやってリポートしてくださるっていうのは、とても、勉強になりますし、深みがあるなと感じました。そう。前回と今回とまとめますといかがですか？
はい。まあね、それぞれが違うってのが面白いですよね。でね、どれもやっぱりその国や人にとって尊いものなんですよね。その国にあるものってんですね。だから文化とは人とはってね、生き方や価値そのものなんだなっていうふうに私は感じました。だから理屈ではなくてですね。で、まあ、私にとって旅ってね、旅っていうのはなんか場所を変えてね、なんかこう変わるんだみたいな感じがあるかもしれないけど、視点を変えることですよね。私もその不動産という視点とか価値観という生き方とか共生って視点で見てくると、また旅って面白いなというふうに思いましたよね。で、価値の評価ではね、その価値そのものでもな、その背景にある意味を感じることもすごく重要だなって思いました。これある程度人生経験を重ねてきたから分かるところかなというふうに思いましたね。で、まあ、この1年ね、旅の中で出会ったね、もう各国のね、もう皆様の素敵な笑顔をね、 映画、私の中ですごく印象に残っていまして、まあ、私の中のね、価値とか評価っていうね、まあそれなりわいにしてるね、仕事の部分ですが、まあその意義が少しずつ変わっていったなっていうのがありました。はい。で、ね、まあ今年最後なんですけども、来年もまたね、新しい世界を歩きまして、不動産を巡って、その世界と不動産の息遣いにね、こう耳を傾けていけたらなっていうふうに思いました。まあ皆さんにとってね、最後になりますが、2026年が素晴らしい一年になりますように。1年間ありがとうございました。
さあ、新村さんの情報は番組の説明欄のところにも記載してありますので、そちらをご覧ください。メッセージやご意見もお待ちしております。それでは皆さん、来年もぜひ楽しみにしていてくださいね。新村さん、今年もありがとうございました。
ありがとうございました。